ところずっと、うん、もうほぼなんか二日三日に一遍会ってない？
会ってる。ものすごい会ってるよ。
また喋る量がさ、またこれを雑談をやることによっても増えちゃって。
たくさん会うと喋ることがなくなると昔は思ってた、
思ってたね。
で、スライドショーとか始める、やっぱり何ヶ月ぐらい前からあんまり会わないように。
そう、してたね。
わざとしてた。
してました。
でもね、今は逆だっていう心理に。
そうなんだよね。
入ったね、これ。
まあ、やっぱりトレーニングを積んどくと。
そうなんだよね。
試合の時に頑張れるよね。
口の動きのやっぱりこの速さとかが、同じにしとけば、
なるほど。
まあ、内容何でもいいってことになってきたんで。
回転さえ合ってれば。
そうそう。ピッチが合ってればいい、ね。
ピッチが合ってれば、人はなんとなく効くんだっていう、その、あれだよね。心理が。
思った。最近すごく頻繁あれで。
頻繁あれ好きだよね。
頻繁あれ好きだから。
頻繁あれ、ほんと頻繁に合ってんだ。あの、映画のあの、舞台挨拶ね。
ね。
スライドショー
ね、会ってない時が、会うための待ち時間のような気さえしてるもん。
すごいね、それ。
ね、あ、なんか今、こう、ネタでもたまっとけよって言われるのかなと思う。
喋、ね、んなきゃなんないからって。ね、ただ喋んなきゃなんないっても別に舞台上じゃなくてもずーっとこうやって喋ってるから。
喋るね。おしゃべり休館長だからね。
いやー、なるほど。なるほど。俺たちはそういう状態だからね。ラジオネーム、チャックノリスケ。
あ、チャック。
うん、チャックノリスケ。
チャックノリスかな、
まあ。チャックノリスケ。あー、なるほど。チャックノリスケか、チャックノリスから来てるかね。
チャックノリスは、あれだよ。あの、ドラゴンへの道だよ。
これ、
スリートさんだ
よ。強い人ですから。三浦さん、聖子さん、いつも楽しい雑談ありがとうございます。初めてお便りさせていただきます。早速、お二人に質問なんですが、ここ最近隠れ家が隠れていないように感じていますと。
なるほど。
ね。
うまい
これうまいこと言う、これ。
そうなんだ。ね。
テレビで紹介されちゃったり。
なるほど。
自分から隠れ家って書いてる場合があると。なるほど。これ、どうなんだと。手に負えないぞと。
これは忍者と言ってイカの格好してんのと同じ現象だよ、ね。
なるほどね。
忍びと言うのに、あのイカの格好してたら忍者だとすぐバレてる、ま
あ。イカの格好ってのはあの、黒いね。
黒い好きみたいな。
服だよね。
服。あんなのしてなかった
と思う。してないでしょ。忍者は普通の町人の格好とかしてるのが忍者だもん。
忍者だよね。
ね。
あんなもんで集団で、イカのよっちゃんみたいなのがあっちから歩いてきたら、忍者軍団だ。
子供たちも忍者だ、忍者だって言うよ、ね、なるよね。だから、ほんと、隠れ家レストランとか言ったり
して。あ、そんなこと言う
って言ったら、隠れ家レストラン、
はあはあ。
今週のおすすめの隠れ家レストラン。いや、僕全然、話がもうよくわからなくなっちゃってんだよ。
それは、やっぱり、俺のフレンチとか。
あ、あれ出た。
俺のステーキとか。
俺の隠れ家出た。
お前のは分かってるけど、そこ隠しとけよっていう、なんか、
あ、
ずけずけ言う感じに繋がってんじゃないだろうか。
ね、誰もが俺のじゃねえかと。
そうそう。
それをわざわざ言うなと。
言うなと、そんなもん。
これやっぱ本当の、こう、隠れ家レストラン、だ、まあ、言わないもんね。紹介しないもんね。
普通のね、もう。その、あの、すごい人とかが行ってるようなとこは知らないもん。
知らないでしょ。
俺は本当に知らないから隠れ家なんだもんね。
そう。ね、大体ね、名前が出てないもん。
あ、そうだ。
そういうとこ。
店の看板がないっつう
ね。ごくたまーに打ち合わせで呼び出されることあるのよ。
ほんで、
そういうとこに。
何があるとか、何今日出てるとか書いてないでしょ。
書いてないよ。
メニューがないっつ
う。メニューがないもん。メニューここで、前で見てさ、やっぱハンバーグいいなとかって思うようなとこは隠れ家じゃない
もん。ということは、もう、看板、メニューがあるとこは隠れ家じゃないってことに、今日決めればいい。
決める。
そうだよ。
隠れ家が決める。
隠れ家。
我々隠れ家が。
隠れ家が決めるわ。
まず店の名前がないんだもん。
ないらしい。
それは
ということは、そこはどうやって問い合わせるの？
そうなんだよ。
聞き捨てなの？
聞き捨てなんだよね。
どっから燃えるの？
やっぱりそれは打ち合わせで使うとかいうことで、いや、俺も使おうかなっていうのはよくあんじゃん。なんか、俺あれ嫌なのよ。すごい偉そうじゃない？なんか一緒に店行くと、いいね、この店。俺も使おうかな。
あ、言うやつ。
俺、ああいうのはね、嫌いなの。
ああ、嫌い、俺も。
しょうがないから黙って、そうだねって言ってるけど、よくないなと。
店の大将とかに聞こえるように言う
じゃん。
あ、この使ってやろうかなぐらいが
出るじゃん。おもちゃじゃねえんだから。ね。
そんなやつは忍者の格好してこいよな。
そうなんだよ。忍んでろって言う
んだ
よ。さあ、ラジオネーム、モサイマタコさんから。ね。
モサイさんあったね。
モサイさんね。
ね。
そうなのよ。
どこだっけな。
山だよ。
山のね。
山の中。
どこのお寺だっけな。どっかのお寺
だ
な。
東北のさ。
東北だっけ？
いや、
あっちじゃなかったっけ？
あれがね、日テレの宮下っていうやつがいてね。
日テレの宮下さんっていう人が山伏になったんだって、伊藤さんその時説明してた。
それからずっと山伏なんだけど。
ということは、蔵王権現とか、あっちの方じゃないの？
あそこの、黄金の、東北の、あそこの、じゃなかった。平泉のあたりじゃなかった。違う。あ、違うわ。
ちゃうよ。
吉野か。
吉野でばったりお会いしたんだよ。もたいさんも。しかも、おられた。
三浦さんが、どうしても山伏になりたかった時期で。
あの時、山伏になろうと思ったんだけど、うん、ホラ貝を舐めてたら意外と高いことに気がついて、シューンってやめちゃったの。ものすごい高かった。
うん、しかも、お尻にこう、下げている尻当ての、
いいね、
獣のやつ。
毛皮。
あれもものすごい高かったよ。
でね、まあ、山伏はもともとその自給自足だから、自分で取ったやつをつけてんだろうけど、買うとなると高いってね。
そうなのよ。
ね。
だって、そういう設定じゃないんだもん、山伏は。
そうだ、なるとかならないとかじゃないんだ。憧れるとかじゃないんだもんね。
しかも、この間もたまたまその宮下と、よし、飯食おうなんつって、食べてて、山伏の話になったんだけど、そもそも、ホラ貝って深海にいるものじゃん。
そうだよ。貝がなぜ山で吹くんだ。
山の上にわざわざ持ってくっつうとこが面白いです。
あ、そうだよね。
ね。よく気づいたなと。山の門が降りてったこんな、どうやって気づいたのあれ。
もうちょっとなんか山にも吹く門とかあるだろう。うん、
そうだね。
なんか
木の裏みたいなとか。
とか、うん、大根とか穴開けて、
吹
いたりする人いるじゃん。
いる。
田中健さんみたいな人いるじゃん。
ケイケイなみたいなね。
あんなんあるじゃん。
いいじゃん。
木があるじゃん、ま
ず。とか、鹿の骨を切って、そこを開けて、ピーピー吹くとかね。
うん、ああ、それだっていいじゃん。
わざわざ。なんでわざわざ。深海から取ってきて。
俺は、形状がははーんと思ったけど、
ああ。
その密的なことかな。
なるほどな。
思ったんだけど。
あ、どうそれはでもあるかもしれない。そういう、この、ね、豊穣ですよね。
豊穣。
実りを。
そうそうそう。
実りますよね。
小安貝とか。小宝
ね。言います。
貝って言うでしょ。あれを握って出産するっていう。
そう、昔はね。そう
貝を握って。
アフリカではあれが貨幣だからね。
だった
ら、まあ、これが全体じゃないけど。
う
ん、
そうだね。
やっぱああいうものが、そういう人間の何か生気を模しているものはやっぱ神聖なものだっていう
頭
は
あるんだ。で、イコール宝なんだろうね。
そう、あるんだと思う。
それを吹くっていうことで宝を散らすっていうことがあるんだろうね。
あと結構民族学で出てくるんだけど、山のお社の中にオコゼを置くことがよくあるの。
おこ
ぜで、顔がこの変なやつ、
はい。松本清張みたいな
感じ。そう唇かな。おこぜを神とあがめんの。山の上でだよ。俺、そのことが不思議でならないね、いつも。
確かにさ、その十二神将のバサラとかの頭って、おこぜっぽくない？
おこぜ、ピカピカピカって、ついてんじゃん。
荒ぶるっていうのは、おこぜヘアだよね。
おこぜなのかも。
おこぜなのかもね。
で、あと、
山の荒ぶる感じ。
あと、おかしいっていう感じ？わーって笑った。
なるほど。
おかしいっていう感覚って、
なるほど。
俺たちバカについね、する人たちいるけど、なんかそんなコメディでしょとか。そうくて、何かこう、価値観が変わるような何かなんじゃないかと思う。
昔見てやっぱ北条に、
そうでしょ、わーはーって言って、やわらそうだよ、そうじゃん。
そらそう
だ。いや、そうじゃなくて、で、三浦さん、三浦さんが、もたいさんに、俺たちが会った時、ね。で、山道歩いてて、で、三浦さんが、もう、土産物屋に行くたびに、通るたびに中へ入って。
ワングッズ集めていこうとしてた。
吉野のやっぱりね、はね、山伏グッズが売ってんのよ。これが普通のね、参道と違う。
T シャツだってもう縁の行者の絵が。
出る。
筆で描いたやつがバシーンとプリントされたやつが売ってんだもん。
欲しいって。
買った
もんね。
買ったあれ。で、買ったんだけど、いかんせんバックプリントだったんだよ。自分に見えないとさ、グッと来ないからさ、首ツンツンなのにさ、バックプリントの T シャツ反対に着て歩いたもんさ、俺。
消えた。
首がツンツンだよ。
俺何度も店のおばさんに、この前のやつはないか、これもおばさんはないって言ってんのに、本当にないかと。
そうなんだ。
あまりに欲しくて、
あまり欲しくて、
クレームまで出てたもんね。これ前ならもう最高なん。でも結果、自分で反対にして、その場で来たからね。
その場で来た。もうちょっと、飛びついたね、あれ。
飛びついたね。
飛びついた。
縁の行者かっこよかった。ね、したら、もたいさんがいて、あらって、三浦さん伊藤さんなんつって。
ね。
不思議だったよね。
あれ以来お会いしてないよ、
俺もあれ以来。
俺人生であれだけだよ。
俺ももたいさんに会ったのは。あれ。
で、ボタイさんがもう縁の行者かなとすらも
う、
俺の思い出すり替わってる。俺は縁の行者に山で会ったっていうのはボタイさんのことだ。
いや、飛ぶよ、ザッタロしたら。
飛ぶ。
山から山へ飛ぶからね。
飛ぶ。
ほんで、
何の話だっけ？
いや、ひらがなだからね、ボタイさん。
ボタイさん。
うん。な、ボタイさん。モサイマタコさんからね。
ああ、そうか。
ラジコプレミアムで名古屋から聞いてますと。 いろんなところから聞いてんのよ。
ああ、まあ、それは聞いてる。
ね、うん。先ほど高校生の息子がテスト勉強中に、二進数、十六進数などと言っていたので、高校生にも進数が浸透したのかと思ったら、二進数、十六進数の間違いでしたと。十進法の。
あ、なんかあったね、その進数。進
数あったよね。
あった。
あれはもう二進数に聞こえちゃうんだね、今も。進数進数がもう流行ってるから。
まあ、どっちかというと、うん、この進数の方が流行ってるからね。
流行ってるから今来てる。
進数よりね。
で、映画見に行ってきましたと。うん、最後、うるっとしてしまいました。
なるほど。
やっぱこう、うるっとさせたらこっちのもんだからね。
こっちのもんだ。うるっとしてる人にこっちのもんって言う
ない。ラジオネーム、フォレスト。うん、三浦さん、伊藤さん、
フォレスト、森だね。
森だね。今回、あ、やっぱね、言っちゃうけど、名字森だから。
なるほど。
もうこれ分かりやすすぎる。
分かりやすすぎた。うん、
毎回楽しみに聞いています。あるカップラーメンを買った時にシンスを発見したのですが、シンス2003スラッシュ、この斜め線、
うん、あって
2016から2017とありました。シンス2003でいいのではないでしょうか。
どういうことなんですか。
あの画像を添付しろって言ったけど画像がどこにもないんで後でもらって
2003と書いてあるのにもかかわらず、
なんか消費期限の時にこうスラッシュ入ってる時あるじゃん。
あ、あります、あります。
2000しかも、
あ、6年から17年までは16から17で
これ有効期限みたいなことになってない。シンスじゃないでしょ、これ。
これ違う。これ違う。
シンスがもう間違えた状態に入った。シンスが間違え機に
入ったね。
入った。
入ったね。
これではシンスの概念を覆す一大事だと思いますと。
いや、本当そう思う。
そうでしょ。
これはもう、もうなんならここの番組どころか国会ぐらいの問題だよ。
だね、承認喚問した方がいい、これ。
賞味期限であれば。
そう。
そ, その後、うん、意味がわからずなったら
食べちゃったかもしれないんだもん。
そうだよ、これ。
一回にシンス2003って言っといたものの、うん、急にその13年後、2016から2017って併記してるって
こと。2003は、そのラーメンが生まれたシンスなんだと思うんだ。うん、
で
その賞味期限を、
個体としてのシンスが、
うんうん、そこにスラッシュ入れて続けてしまったもんで、全シンスにかかってしまったんじゃないだろうか、それ。
研究所で、この味ができたのが、2003
年なんですよ。
で、皆さんに工場からお届けしてるのが2016年なんだけど、うん、出荷が2017年にかかっちゃったと。ね、
ちょっと欲張りシンスなんだよ、これ。
そうだ。ね、言いたいことが多すぎシンス。
多すぎシンスなんだ。
多すぎシンス。多すぎシンス。“多すぎシンス”。それは、シンスネタはね、でもみんながこうやってね、調べてくれるからね、とってもいいですよね。
やっぱ、エンニオ・エンニオ・モリコーネのメロディーは、素晴らしいよ。素晴らしいよね。
すごいね。
もうやっぱりなんか、年を取ってきたせいか、もう一曲しか浮かばなくなってきて、
うん、
道歩くテーマ
とか。ああ、なるほど。
前はいっぱいあったんだけど、ペッペー、ペッペーでずーっと歩いてるんだけど、最近。
歩くリズムとしては、とてもいいよね。
年寄りにはぴったりいいね、これね。
馬のリズムだよ。
いいんだよね。
もう、あの、しばらくずっとエンニオ盛り込んででもいいぐらい、この番組で。もうエンニオばっかかけるんです
よ。もうちょっと今、あの、シーズンないんだけど、うん、その、ドクター X っていうのが、うんうん、これに似た曲がかかんのよ。
テーマ曲が。
うん、うん、それがすごい気になって、うん、なんかみんなその歌を歌ってるけど、うん、それ違うエンニオ盛り込んでだって言いたいんだけど。俺は思ってんだけど、うん、どうなのかね。うんうん、
あの、何いくつかの音符が違う風になって
るわけ。口笛だったりする
し。口笛なの、
もろなんです
よ。もろじゃん、
もろマカロニなんですよ。
夕日じゃん。
そうなんですよ。でも、エンニオ・モリコーネの他にもほら、いっぱい作曲者が、ね、あの頃、マカロニウエスさん入った頃、いたから、ジャングーっていうのもほら、あれはまた、あの、エンニオじゃないから、あれも斬新だったし、今もそんなレコードいっぱい、いっぱい買ってきてはずっとループで聞いてんだけどさ、
いいね。
いや、ものすごくいいね。
まあマカロニウエスタンが分かる世代ってどのぐらいなんのかね。
ドーラン世代がギリだろうね。ね、
のまあ、
もともとスパゲッティウエスタンって言ってね、イタリアで。
イタリアでと、まあアメリカの西部劇に影響を受けて。
うん、すごいよね、まあ。だってアメリカの西部劇に。影響を受けてっていうか、うん、アメリカの西部劇をイタリアで撮ってんだよ、ね、うん、イタリア人がアメリカ人の名前を語って、うん、あの、南軍がとか言ってんだけど、
ね、
イタリアのボロボロの片隅で撮ってんだよね。
こんな面白い現象あるかね。
もともとはほら、黒沢明監督の。
それか元をたどれば、ね。
用心棒から荒野の用心棒になる。
なって。
で、イタリアに行って、そのマカロニのセンスが、あの、後に、香港のカンフー映画になる、
あの、みんなに影響を与えて。
ね、あのセンス。
そうそう。
ほんで、また
タランティーノにも影響を与えて。
その間に、ホラー映画とかにも全部。
影響を与えて。
すごいよね。
すごい世界なんだよね。
それもね、もうひと夏みたいな、数年間だけドーッと流行って、めっちゃ捉えて、スーッと終わったとこがすごいよね。
なんだったんだろうね。でも、僕ら、まあ僕は中学校だったけど、テレビでこれやってる時はさ、もう夢中になって、やっぱり、中学生の心を掴みまくるのよね。
掴みまくるよね。なんだろう、
ね。なんだろう、あれ。
大体プラッとやってきたやつが、頼まれたんだけど、いや、ちょっとやりたくないとか言ってるうちに、
巻き込まれて
、一回ボコボコに敵にやられて、で、復讐のために戦うって。
そう。
で、そこに別れた妻とかいろんなのがちょっと絡んでくんだよね。
結構な、胸の大体大きい人、ね、イタリアだから ね、やっぱね。
イタリアだから。で、絡んできて、なんだか知らないけど、こう、事件は解決したのに、そこにいられないみたいで、
そうなんか、
去っていくんだよね。
いればいいって必ず思う映画あるよね。理由なくいなくなるのよ。
そう。
理由ないでしょ。マッドマックスも、この間のやつも、
理由ない。
別にいればいいじゃん。
で、解決したじゃん。
そう解決したんですよ。
で、そうやったらまた、タイやヒラメの大宴会があるでしょ。
あるある。
宴会は出ないね。
出ないね。
この間の荒野の七人のリメイクも、宴会出ないの。
あそこ、番組にフィセントセブン。
スーッと帰った。どこ帰ったんだろう。
あそこに有効な理由はついてんの、なんか大体は、セリフとして、俺はここにはいられない、みたいに言ってるけど、理由になってないよね、あれ。
そこがなんか、風に吹かれてじゃないけど、僕らの。なんか、風の行くまま、気の向くままみたいな。
一つのとこにはいられない。
気ままっていうのが70年代の、ほら、キーワードだったじゃん。風来坊っていうのかな。風がつく感じの。あの生き方。ライフスタイルの提唱なんだ。
なるほど。漂白、してしまう、種田三等家とか。
ああ、そうだね。
ね。いられないわけ。いられない。一つのとこに。
そう、いられない。
もう、性癖ですよね、これはね。
性癖。
そういう人たちのある映画がここにやっぱあって。俺、あれだもんね、この月曜ロードショー、火曜ロードショー、水曜ロードショー、木曜。昔はだから、毎日
やってた、毎日やってたもん。
ね。
どんだけグロス買いしてんだと思うぐらい。
本当によくやってたんだよね。
安かったんだろうしね。
そうだね。だからもう、当時は中学生たちにとってはネットみたいなもんだね。ただでいろんなものが見れるじゃん。
そうだ、それはテレビだったん
だね。そういうテレビで、これはもう素晴らしい曲でした。ね、
でも今の夕日のガンマンっていうのも、実は、荒野の用心棒の、続編だったりして、ポンチョみたいな着てんだよ。でも、東方東亜とヘラルドかなんか会社が違うのよ、配給が。だから、荒野言うわけにいかないわけ。荒野
ちゃうから、
夕日に行ったんだって、それ水野さんがつけたんだと思う。
水野晴郎さんが
夕日のガンマンにしたんだと思う。
見事な宣伝マンだ
った。別に夕日出てこないんだもん、あの映画。
そうだよね。
一個も。
むしろ朝日ぐらいの、ね、ていうか炎天下。
炎天下。
ですよね。
そうそうです。
真上に大体ある描写が、こう、カメラが煽るとみたいな。
ローアングルからね。
そう。
夕日出てこない。哀愁って意味なんだろうね。まあ、
夕日のね。大抵煙が、砂煙が。
砂塵っていうの。
ええ。
ほんで、あの時、もわもわもわっとしたやつ、コロコロコロって。
いい植物あれ欲しいの
あれ何あれ。
あいつ、あるのあいつ。
必ず用心棒がやってくると、
あいつがコロコロコロ
風とともに何あれ。わ、血の輪みたいな。
血の輪みたいな状態に、育っちゃうの。
あれで生きてんの？
あれエアプランツみたいなやつなんだよね。
へ
ぇ。あれがすぐ、また大量発生するときあるの、メキシコとかで。うわぁ、道路をカラカラカラカラって行くよ。
あれなんかのゴミがこう絡まって、
俺も思ってたの。なんか、糸くずかなとかって、やばい、中学生で分からないことは全部自分の範囲内で解釈するじゃん。糸くずかなと、糸くずにしちゃ、大きいなと。
大きい。
イバラみたいな。
イバラ。ちょっとトゲがあるように見えた。
そう。
でもすごい乾燥した乾物だよ。
乾物。だからあれ多分、たまの水で生きてんだろうね。
サボテン的な。
サボテン的な。なんだろうね。そうなの。
あれ生きてんの？
一回、YouTube で一回結構見られてたやつで、それこそメキシコガンガンで異常発生して、
あれが。
車の道路から向こうからブワーって未だに。
荒野の用心棒、行きにくいじゃん。
いやいや、行きにくい。ちょっと
通りにくいよ。すいません、
植物の方々っていう感じのものになってたよ。そういうの面白かったです。ラジオネーム、いずこさん。メリハリのメリは具体的にどういう状態を表していると思いますか？い
や、やっぱイメージとしてはメリットっていうイメージが僕はある、ね。
何ですか？シャンプーですか？
シャンプーのあのメリット。
メリットはあります
ね。メリットがあるとか、やっぱり。
言いますよね。言いますよね。
ハリがあることにメリットがある。だと僕は解釈してる。違うの、
ま、メリハリ、ね、いや、だからメリットがあるなら、ハリットもあるってことになるよ。メリハリだから、デコボコでしょ？だってメリハリがあるんでしょ？
俺は、
めったり張ったりする。
俺はメリハリは、だから、メリットはハリですと思ってたんだけど、違う。
メリットがハリなの？
あの、シャンプーの。
シャンプーのね、メリットがハリですっていうのを縮めると、メリハリになると。すごいこと言い出したね。
違う。
メリットが、ってことは、何？メリハリっていうのは、ほぼ張ってんの？ほぼ張ってる状態のことしか言わないってことになるよ、うん、そうなると。
そうなるね。うん、俺の小さい、あの、小学校ぐらいの世界では、それぐらいだったね。だから、
お前もっとメリハリをつけろとか言ってた時には、もう、張ってけと。
張ってけっていうことだね。
まあ大体でもそうだね。実際はあの、メリハリって言うと、こう、一回沈んだとこと、
メリが、
強いとこと。
メリっていうことは、
メリ込んでんなんだから。
そうだよ。張ってないってことじゃん。
張ってんのとメリ込んでんの。
メリ込んでるじゃん。
デコボコじゃん。デコボコだ、これ。
なんだよ、
大したもんじゃないわ。ラジオネーム、プー。うん、先週奈良に仏像を見に行ってきたのですが、
いいですね。
いいね。この高ぶっている仏像への気持ちを何か行動に移したいと思い、うん、寝る前に般若心経を唱えると始めました。
寝た。仏説間か。
しかし闇雲にそれらしく唱えるだけに感じてきて、このままでいいのだろうかと思い始めました。どんな風に唱えられているのか調べてみても、いろいろな唱え方があって、どれを参考にすれば、音楽的な問題かな。
なるほど。
うん。
なるほど。
一体どう唱えるのがいいか。またお二人の般若心経のお気に入りの箇所、盛り上がりどころを教えていただきたいと。
当然それはギャーテーギャーテーのこのサビですよね。最後にサビ来るからあれ。
このプーは僕は特アノクターラ三脈三膨大って あそこもいいよね。
あそこ最高。
あそこいい。
あそこレインボーマンが
アノクターラ三脈三膨大。
変身するときはアノクターラ三脈三膨大。あっこかっこいいかっこいい。
ねかっこいいよね。
あそこで中サビ来て。
中サビ来る。
ギャーテーギャーテー腹ギャーテーがかっこいい。
腹そうギャーテー半。でゆっくりになっていくところがドコドコドコドコドコドコドンみたいなところなんだよね。
あの遠慮盛り込んで的な。
遠慮盛り込んで的な。
だからやっぱ口笛でも俺いいんじゃないかなって。今ピーンときた。
なるいいね口笛。般
若心経。
すごいねそれ。
仏説マガにあれを。でも
あ
ギャーテ
ーギャーテー。
わかるもん。
これどうだろう。隠れキリシタンみたいなことできるよ、これ。
荒野の般若心経。
荒野の般若心経いいわ。
かっこいいよ、これ。心で唱え、次は口笛で唱え。
まず、砂の、あの、砂塵のとこ
に、
さ
ー
って聞こえて。
ビヨンビヨン
ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨン。むっくりが来て。ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨン。
シャーリー氏のとこは。ちょっと、一回ね。
一回、
小休止。
そう、小休止。
次のところあるわね。
シャリー、プトラよってね、話しかけてるとこだから、釈迦が。
そこ2箇所か3箇所出てくるよね。
そう、シャリシー、うるさいのよ、
ね。あの弟子だけ言われてるよ、ね。
そうなの、そうなの。ね、ちょっと、俺には言ってくれないんだなっていう、ちょっとやっぱ、ちょっとあるんだよね。やっぱその心を消せってことかな。
あれ、大乗仏教のお経じゃないですか。般若心経って、
うんうんうん。
だから、シャリーシーが、その、上座部仏教って呼ばれてるの、今。
その
症状って言われてた、
うん、自分たちがまあ基本的に悟るんだと
あれの批判であるっていう説もあるよね、う
ん、なるほど
わかるか、うん、シャーリー氏
なるほど違うんだと、
うん、悟りすらないぞまで言うから
すごいよね
そのかつての症状仏教って言われたところのちょっと否定から入ってるところが実はあって
あそうだわ
なんかねちょっとで消せないとこあんねん、うん、俺実は般若心経アウトドアでいろいろ
やってたじゃないですか
看板の文字探してた
でも要する
に
演説なんでしょ
演説
釈迦の
そうそう演説
シャリ式目はこう思ってるかもしれないけども、うんうん、本当何もないとでも何もないことさえないと
一つの考えに縛られるなシャーリー氏って言ってるような感じなんだよね、
うん、
かつての仏教はそうであったかもしれないけど、うん、大乗は違うぞって
宣言なんだ
宣言だと思うんだよねそれはまあマスメディアに行くっていうことだろうけどね。
ああ、なるほどね、
うん。ブルーズばっかりにこだわってんじゃないぞと。
そうだ。いろんな音楽やったらいいじゃないかと。
いいじゃないかっていう話。
最終帰ってもいいんだと。うん、全部自由だよと。
すべて音楽なんてないんだから。
来た
とこに来てんだよね。
来て
んだよ。
すべては風の中にと言った。
風の中に言った。
はあ。特アノクターラ三脈三膨大、なんだっけ。ほんとね。なんだっけな。 まず、また、色即是空、空即是色、なんとか、薬務尿税、シャリ、薬務尿税。薬務尿税がまた言いにくいのよね。
なんか、尿税と不思議ななんとか
みたいな。俺なんかね、キャリーパミュパミュに、うん、似たね、俺、あるあの、あそこ
現代でよく使われる言葉に似た響きがあるよね、
反射神経。なるほどね、反射神経はね。そうそうそうそうそう。ね、で、そういうものが受けてるっていうことを実は知ってほしいんだよ。
神言っていう響きが今受けてるんだよ
ね。なるほどね。
これは簡約したわけだからね。
簡単にね。
うんうん、でもその、簡約をうまい感じに当てはめた中国人もすごいよね。
これはだって、もともとインドの言葉なんだから、ね。
サンスクリットだから。
サンスクリットをこうやって、言われたらなんとなく読めるっていう、なんかこの暴走族の字みたいになってるけどさ。
訳詞なんだから
ね。訳詞なのよ。ね、これは、今のポップスでも、来たら、ワンダイレクションとかもさ、これで、監視で訳してみたいじゃん、これ。
まあ、俺らが知ってる一番最新がワン、なんとかなんだよ。ディレクションを知ったんだよね、うん、数年前に、うん。ずっとそれ言ってる、
ね、んだ、うん、不思議なことに歌が、ね。全くびっとり。歌を最初に決めてた
わけじゃないのに
ね。
ね。ね。ね。不思議に今のメールと
あった、ね。即是空とか言い出したよ。
まあ、奈良の情景を読む歌があればいいなと思って俺作したんですけど、鹿の鳴く声が入ってる歌謡曲ってあんまないし、
冒頭いきなり鹿の話が出た
ね。鹿鳴く声ってあれ結構夜中キューキュー鳴いて怖いんだよね。ちょっとね、真っ暗の中で目だけ光っててね、夜ね、怖いね。
その情景が全てだから、池はサルサの池、
ね。サルサの池ですね。あそこら辺で、口付けした人の話な
の。ああ、じゃあ、柳とかがこうありますよね。そうですね。あそこら辺の。
あそこの色即是空間を、こう。
じゃあ、幸福寺のこう、五重塔がこう見えるあたり。
そうですね。
感じですかね。
アシュラだから、まあ、幸福寺ですね。
中に入ってられるから、
あちらから。歌手の中には、普賢も入れたし、文殊も、いろいろ。
なるほど。
はい、
皆さんが、
オールスターに
いらっしゃるということでね。
来ました。
さて、トーパさんから、はい。本日は三浦さんにお礼をお伝えしたく。
マジですか。僕も感謝される時が来ましたから、ね、僕はもうね、人に役に立ちたい。
あ、
もう思ってきた。
いい、
最近
いい
自分なくしの次は、役立つため、役立つために僕は名前があるんじゃないかとすら思ってきた。
なるほど。どういうこと？
感謝されるために呼んでもらう時に三浦さんって。
そうだ。名前がなければ感謝する時に旅のお方とかになっちゃうもんね。
名前は実は感謝されるために
あると。
すごい。つけてやるんじゃないかと僕は思って。
すごいね。
どんな感謝でしょうか。
昔々、もう17、8年前になります。はい。某テレビ、花丸に、
マーケット
ね。はい。三浦さんのコーナーがあったと。
ありました
ね。なぜこの番組に三浦さんがと思いながら見ていました、うん。
はい。
一時は三浦さんと俺のコーナーにもなってなかったと。
ありました。ありました。
一時だけね。
ありました。
ほんと短い時間。
ありました、ありました。浜田真理ちゃんとかがやってるやつ。
やってたよね、うん。で、街の変なものを見つける的な。
そんなコーナーもすぐ終わりましたけど、ありました。
で、なんか、貧乏神神社とかいうところに二人でロケに行った よね。で、三浦さんは白い着物を着てて、後ろに崖って書いてあったんじゃない？
あ、それは、言い崖出してるツアーっていうのをやってた時の服でした。
当時のね、かなり寒い格好で移動されてるなと思いました。
やってました。
さて、確か身の回りのおかしなものがテーマでした。それでたまたま親戚から送られてきたお米の袋に、レオタード姿の女性のイラストを見つけ、ムムッと投稿しました。それを三浦さんが取り上げてくださり、記念品として当時まだ高価だった電動自転車をいただきましたと。覚えてる？これ。
あのね、花丸マーケットでなんかこう採用された人は電動自転車をもらえて、
もらえるの。
僕それがもうすごい羨ましくて、花丸の人に言って、僕はもらえないんでしょうかって、最終的にもらったんです。
もらったの？
僕もらったんです。あなたと同じです、この方と、
はい。この方はね、その時2歳の双子がね、いたんです、子供が。
よかった。
坂の多い我が家はどれだけこの自転車に助けられたことか。泣きながら漕いだことも、幸せにしみじみ漕いだことも、大破するまで乗りましたと。
なるほど。
最後。
俺と同じ機種だと思いますね。
あ、そうなんですか。
前にカゴがついてるやつで、ね、ちょっとおばちゃんっぽいやつが自転車なんですけど、まだ出始めで高かったですよ、その頃。
なんか、俺も花丸にもらったような気がする。みんな、なんか俺もらったぞ、電動自転車。
あの時もらったんじゃん、
ここ
に
このバッテリーが、また、ついてるやつでしょ。そうだよ。
一緒にもらったんじゃん。
俺ももらったわ。
そうだよ、あの時一緒にもらったんじゃん。
なんだ、あなたとトーパさんは、僕も同じの乗ってましたよ。
三電動形式じゃん、俺ら。
そうだわ。
そうだよ。
で、先日、その双子が二十歳になった。
いい話だわ。
これいい話、泣ける。
ララランドだもん
ね。ララランド、これ。
泣けてくる、最後。
子育ての日常を振り返るとき、あの電動自転車の思い出が蘇りますと。あ、
もうその一代目電動自転車は廃棄されたんだろう。
あ、双子のね、子供、あ、なるほど、当時3歳、2歳、3歳の子を乗せてさ。
じゃあ後ろにつけられたんだね、あれ。
そうだね、ね、もうつけて。
よかった、よかった。
よかった、雑談を聞くと感謝の気持ちになる次第です。
なるほど。
ちょっと、ね、もう読んでって泣きそうになっちゃった、これ。
なんかね、自転車の3人乗りとか、うん、ありえないとかって、なんか一回国会で問題になったらしいんですよ。でね、前と後ろに乗せてると、何言ってんだと、国会議員。あれがないと困る人がいっぱいいるんだよ。
いるんだよね。
あいつら子育ても何にもしてねえからさ。
そうなんだよ。
ピンと来てないんだよ。
車に乗せて移動してるから分かりゃしないじゃん。
俺珍しく腹が立った。腹が立った。国会に。
ああ、ちょっと一言。
これはもうダメ
だ。なかなか国会に物申さないからね。申さない。さんも。
僕、もう随分、その後ろに子供のやつもつけてたけど、もう手離れてからもう、つけっぱなしで乗ってる口だから。あそこにね、
何かね、
いつ何時ね、伊藤さんを乗せることがあるかもしれない。
俺もか、俺が抜けんだ。
緊急の時にね、そう、
緊急の時ちょっと倒れちゃってさ、
その緊急の時だよ。
ちょっと待ってくださいね、三浦さんの電動自転車があって助かるかもしれない
だもん。あの、まあ、小学校までらしいんだけど、小学生上がるまでって言うんだけど、厳しいよみんな、なんだか自転車に対して。
そうだと、あの、ベビーカーもね。
ね、厳しい。
乗せて、もう、大事に育ててやれよみんなで。
本当だ、
あれでも。でもいい話でしょ、これ。トーパーさん。
確かにね、当時ね、なかなかの値段したんですよ、
電動。そうだよね。いや、すごい高価なもんだったよ。
で、俺はね、今回、ぜひとも訴えたいのは、しまなみ海道を、あの、島湖渡るとこあるでしょ、あの、大橋。
どんどん渡っていくんだよね。
あの、大橋できたでしょ、あそこ自転車がね、今ね、サイクリング流行ってんすよ。で、もうみんな自転車を担いで、持って行ってあそこを四国に渡ったりする。僕、夢なんですよ、それ。電動機式がないんですよ。
なるほど。
貸しレンタルに。
なるほど。
こうやと思って。俺もう、しょうがないから今のやつを、わざわざ広島かなんかに、
持ってって。
持ってってそこで乗るしか手がないんですけど、あそこをなぜ電動、ものすごい上り下りが激しいんですよ、あそこ。
やっぱりスポーツじゃないとダメだみたいな感覚あるけど。そうなんですよ。
こんなお母さんたち、ね、
いるわけ。子供たちだって乗せてね。渡りたい渡りたいって言ったらどう
する。見せたいじゃないですか。
そうだそうだ。
ねえ。そんなとこ入れてください
よ。そうだよ。ね、大人がこんな景色見てると子供が見たらもっとすごいもう思い出になるからね。
もうなんなら俺の体に電動機を入れていいぐらいの気持ちになって、もうカチャンとこう充電したやつを入れたら、ドンとなんか前に、ついつんのめるぐらいな。
すげえ。そんな三浦さんすごいね。
充電もう100とかにしとかないと気がいつも済まないんで。
だからこういう、あの、収録の時はどっかから、電池取ってればいいでしょ。
ごめんなさいとか言いながらちょっと文化放送からちょっと。
借りていいですか
充電器もらったりして。
三浦さんがみるみる元気になって。
ボンってこう。
最初のあの、ブーンがすごいわ
け。初めちょっと怖かったけど。
びっくりするね。
びっくりするけど。慣れてくるとね。
あれがやっぱあると、もう坂はもう本当に楽。特に双子なんつったらもう大変、ね、このことをね訴えたいと思います。
そうですよ、
そして宮泉さん伊藤聖子さんこんにちはつってこのタークラー前も読んでないこれ
倉田
じゃねえかつって。
あ、そう。
でもかっこ倉田ではなく竹村ですって言うんで、ね、じゃあなんでタークラーなの何た、
分からんね。
カレーとともに、ま、あの、年がね。
年のやつ。
鼻が肥大していくおじさんを時々見かけますが、あの現象は天狗と何か関係があるのでしょうかっていう質問なんだけど。
もう鼻が蜂に刺されたみたいに大きくなってる人いるよね。もうちょっとね。
手塚治虫さんの漫画に出てくる系だよね。
蜂に刺されたような。で、しかもなんかあの、土地乙女みたいな、粒がでかいんだよ。
いちご花っていう
のはね。毛穴がやっぱり、ほら、でかくなると開くから。
広がるからね。
もう土地乙女かなと思って、つまんでみようかなと思うような。
いちご狩りができんじゃないかみたいになっちゃうけど。
あれはね、俺ね、鼻毛の問題だと僕、踏んでんですけど、違いますでしょうか。
どういうこと
あのね、やっぱり、親父になると鼻毛がまあ増えますよね、なんだか。
太くなったりしてね。
ついつい抜こうと思って、あの、鼻毛カッターとか今ね、便利なのも出てっけど、もう当時の女、昭和の人なんて知らないから、指ですよね。親指と人差し指をぐっと中入れて、手前のとこはまあ抜けるでしょう。奥にね、長いやつがいて、グッとやっただけではニューッと伸びただけになるやつを、やっぱり人って狩猟本能があるのかな。どうしても狩りたいと。
狩りたいと。
狩りたいと。親指と人差し指がぬーっと
中に
奥に入っちゃう。って時ないですか。
なるほど。この中に。
その時に入ってガーって抜くもんで、
そのことやってるもんだから、
そこがもう大きくなる。そして風呂に入る時に、なんかやったら親父になると鼻の中洗いませんか、
いやそんなことすんの俺したくないよ鼻の中。
そうですか。
どうだった
ら、まあ、特にまあ花粉症
は、俺は鼻うがいしてるからね。
あ、鼻うがいしてますから。俺は鼻うがいしてないので、うんうんうん、やっぱついつい、うん、バーッとシャワーで浴びた時に、うん、こう鼻のところにこう、うん、ガーってお湯入れて、ガ、
うん、
ーって出す時に、うん、ものすごい、なんかね、びっくりするほど鼻の鼻孔が広がってるんですよ。広がってるわ。前のある鏡に、うん、もう見るも無残だね。鼻がね、いる。
その時に、ね、普通の水道水が出てるわけだから、ツンとしない？
ツンとしますよ。
するよね。
でも、お湯で、お湯であれば、
大丈夫。ちょっと、やらいでんだ。
はい。ほんで、やっぱり、痰を吐くように、うん、奥の方に詰まった粘着質のものを出したいやん。
出した
い。はぁーんって、笑って、許して、はぁーみたいな、こうみたいなのが、
あ、こうだ。
鼻孔を広げぜ、ざるを得ない。
ざるが。
ざるが出た。
ざるが出た。
ざるが出てるんじゃないの。で、それをやっぱ、公にももう、平気でする親父とかが、出てくる始末でしょ。
だじゃあ、そういった鼻に対するこういじめみたいなものが鼻を膨らしちゃうと。
と思いますね、
うんうん。それをやっぱり防ぐためにはやっぱり、優しく鼻を扱ってあげないと、鼻ってむくれてるわけでしょ、だって。
そうですね。
おい、何やっててくれてんだっていう話じゃないですか。
鼻ってあんまり、なんかまあ、重要視されないっていうか、うん、気をつけてもらってない、ベストワンなんじゃないかな。
確かに、うがい薬はあったと。ね。
うがい薬、
ね。目薬も随分あったと。
ありましたね。
なかなか鼻うがいに行かなかった。だから今、もう電車の中のすんごいこっち、
女の人がジャーンって出てるよ、あれ。お茶のコマーシャルみたいな、よく店舗で置いてるやつ。
あれでもね、俺、まあ、サイナスリンスっていうのがあるんだけど、ちょっと大きいボトルなのよ。これ俺、耳鼻科でもらったんだけど、で、ここにちっちゃいなんか、
カップ。
袋の、なんか、下流みたいのがちょっとついてて、60袋入りみたいなやつ。それをね、入れるとね、もう、痛くないのね。
へぇー。
それで、
しかも、麻酔液みたいなの入ってるの、ちょっと。
サイナスリンスって、大きいの、ボトルが。だから、シュッて、ちょっとでも触っただけで、自然に出てくるの。そうじゃないと結構ね、コツが必要なんですよ、鼻うがいて。いや、ぜひ俺はおすすめ。
ああ、そうですか。
ビューンってできて、中にこうやって溜まったもんが出たり。
鼻孔を傷つけないし。
鼻孔全然傷つけない。
鼻孔を拡張する。
拡張、
ことはない。
鼻を大きくせずに、鼻のケアをしていけるから。俺やってるんですよ。ただ、唯一欠点は、あまりにすごい量の水が入るがために、随分してからたまにビョーンって鼻が出てくるときが。
まだたまり
水が。だからそれをきちんと噛めるようにならないと、人にお辞儀とかすると、ビローンって
発想。
結構な量出る。だけど、これは俺はおすすめ。もう俺もう3ヶ月ぐらいこれで。
ああ、そう。
うん。
で、喉の調子。そんなに鼻でかくないもん。
そうでしょ？
カレーによりでかくなってない。僕ね、なんかでかくなったような気がしてるのは、僕だけでしょうかね。
自分が。
なんかね、ないがしろにしてる。もう鼻なんて伸びれやいいや、ぐらいだ。伸びた方が洗いやすいや、ぐらい思ってるとこが、僕もどうでもよくなってくるから、自分のこと今。
それはちょっとケアしてあげないと。
そうだね。
やっぱまずいですよね。
僕ね、鼻のね、この横を押すとね、白い虫のようなものがね、
出るよ。
立ち上がってくる。
立ち上がってくる、立ち上がってくる。
もう一時好きで。
うん、俺も好きやった、あれ撮る。
よく出すの好きで、人前でもよく見て、鼻虫って言って、よく見せて、汚れお前とか言われてたんだけど、あれを取りすぎるとカサカサになって、また、皮膚が起き直おうとするから。
結局出るという。
うん、それでやっぱ鼻をいじめ続けた鼻虫の芸で。
でもそれも、年取るともう出なくなるよね。昔の方が出なかった。
全然出ないよ。
でしょ、
うん、あんまり取れない。
俺、洗顔が上手になったのかなとか。違うんだよね。
フケも出ないしね。
うん、そこなんだよ。
もう、体のカスというカス出ないから。自分がカスになってきた。
そう。カスなんだから、カスからカスは出ないんだよね。
出ないんだよ。すごい。渡辺ベイビーのジングルが、ライカローリングストーンだったわ。
なっちゃったわね。
僕出なんだった。
全部が繋がって一つになっておりますけども、これ、最後のお便りかな、今日は。はい、ラジオネーム、ボンレス公、公邸、公共の公邸、ハムって書いて
ある。あ、ハムね。
伊藤さん、三浦さん、こんばんは。ザ・スライドショー、とても面白かったですってことは、ジューさんを見てくれたのかな。
ね。
私は秋に結婚を控え、
なるほど
いいね、彼女との住まいを探しています
。楽しい時じゃないか。楽しい時じゃないか。不動産屋見ててもめちゃくちゃ楽しいじゃないか。
そうだよ。そこで 1LDK と 2LDK についてお二人のご意見をお聞かせください。
俺ね、前からよくわかんないことがあって、うん、4LDK の方が大きいわけで、ね、うん、そうそうね、もちろん大きいんだよね。うん、その数字が大きくなれば大きいの。
いや、
それとは限らない。
いやいや、そんなことないよ。あ、まあまあまあ、一つのね、部屋が大きければまた別ですけど、まあ基本的に1と、ダイニングキッチンとだから。ダイニングキッチンはまずあるよね。あの、台所と、ご飯食べるとこがあるよね。
僕、その数字が大きくなれば、部屋も広くなるんだと勘違いしてたん
ですよ。部屋の数だから。
そうなんだよ ね。これね、うん、間違える場合ある。部屋の数なんだよ、ね。
数なの。だから 2LDK。
平米じゃないんだよ。
平米じゃない。あれ、平米なわけないじゃん。なこと言ったら1平米なんていうことになるよ。
だから 4LDK って言っても、狭い家があるわけ。じゃない。
細かく3畳、4畳、4畳半で仕切ってたらね。
でしょ？
ある 3LDK の方が、一つの LD、
が1個が大きい場合は。
でかい場合は。
だからそこの数字は、当てにならないっていうことは、僕、今、ようやく分かった。
なるほど。
4LDK の方が、うわ、でかいですって言ったんだけど、そこじゃないと。
ないんだ。
1LDK でもフロアがでかい。
バーンでかい場合はある。
話さ。
あ、そこ、分かってなかったの？
僕59まで分かってなかった。